宣教、新しい命を帯びて歩むとして吉高加納牧師に宣教をいただきます。
皆さんおはようございます。今日は、私自身がちょっと病を得ましたので、オンライン、Zoom の画面の方から皆さんに語りかけさせていただきます。またオンラインで参加の皆さんもおはようございます。今日はご一緒できてありがとうございます。本日は昇天者記念礼拝としてご一緒に時を過ごしております。コロナ感染防止の観点からご遺族の方々を礼拝堂にお招きして、また午後からはラザロ霊に出かけていって祈祷会をするという、そういう昇天者記念礼拝を2020年度から3年間実施できずに過ごしてまいりました。もちろん毎年昇天者記念礼拝は教会によって捧げられておりました。ただ今回は久しぶりにご遺族の皆様によろしければ礼拝堂にお越しくださいとご案内を差し上げました。再び、今回も、先に天に召された教会員と、また教会員の ご親族お一人お一人の名前を呼んで、そのありし日の交わりを思い出し、その交わりを備えてくださった主なる神様に感謝を捧げたいと思います。ところで今年に入りまして、私たちの教会にとっては大変寂しい別れを経験いたしました。一つは斉藤和子さんの死を、ご本人が亡くなった後に、それも随分時間が経ってから知らされたという、教会にとっては残念な別れでした。また先週8日には新コロナ禍の中、暮らしている施設から外出許可がもらえず、そしているうちにご本人大きな病気を身に受けてしまって、ご自身がもう外に出られなくなっているという、そういううちに召されていった大島一子さんとの別れです。いずれも数年前までは礼拝の風景を彩っていてくださった礼拝仲間でしたけれども、例えば聖歌隊の中にいつもいらした斉藤和子さん、それから前から2列目にいつも座っていた大島さん、礼拝する私たちの変わらない風景の大切な一部であったと思います。教会をキリストを頭として組み合わされている体というふうに例えるならば、斉藤さんも大島さんもそれぞれが死体、体の一部であって、他のたくさんの死体にとってお互いが影響し合い必要とし合ってきた体の一部でした。そのような死体の一部を失い、私たちの体は傷んでいます。でもその痛みは、確かに斉藤さんがそこにいたということと、大島さんがいつもそこにいたということを忘れないために、この痛みは残されていると思います。自分の愛する人、大切な人との別れを経験して、人は自分の中に痛みを残します。市川教会の今読み上げた昇天者記念の名簿に名前があるなしに関わらず、会場の皆さんの中には近年あるいは昨年別れの痛みを味わわれた方がいらっしゃいます。かくいう私もそれに加えさせていただきました。死別の時からまだ数えるほどですという方もあれば、もう2年も経ってしまいましたという方もいるでしょう。思えばもう10年以上という長い年月が経ってしまいましたよという方もいらっしゃるでしょう。でも残された一人一人の中には少なからぬ痛みが残されていると思います。でもその一つ一つの痛みは大切な痛みです。決して消されなければならないような痛みでも、忘れられた方がいいという痛みでもありません。ただただ大切に包まれ慰められ、時間とともに 平安の糸と紡がれ合わせられながら、その人の中で落ち着いていくようなものなのだと思います。今日はそうした大切な別れの痛みを持って寄り添い寄り集まりながら、かつて別れていった個人が移され迎え入れられていった神様の御国、神様が用意してくださっているふるさとのことを思い、今日も新たに平安と慰めの糸を紡がれて、私たちの心の中のどこかに静かに置いていくことができる日にさせていただきたいと思います。さて、今私たちはローマの信徒への手紙を順を追って読んでいます。今日の箇所は、図らずもパウロが死ぬことと新しく生きることについて書いている箇所です。ただし、いわゆる人間の肉体の死ぬこととそして復活についての言及ではなくて、罪というパウロ自身ももがいた人間の問題との関係の中で、生きていながらにして人間にもたらされていく死と、それに打ち勝っていく復活のことを語っている部分です。このロマ書6章の手前までに、パウロはローマで生きているユダヤ人クリスチャンたちに対して、つまりユダヤ主義の伝統である割礼とか律法主義の縛りからどうにも自由になれないでいるユダヤ人メンバーたちの、そのどっちつかずの迷いや苦しみに対して、もう明確にきっぱりと、律法で人が救われることはないし、決してないし、人間のどのような努力も自分自身を罪から遠のけることなんかできないんだ、そうではなく、ただ私たちが罪人であるにもかかわらず、どんな人間であろうがその人を迎え入れ、愛し、祝福しようとする神様の心、神様の思いに自分を受け渡して、また人間への神の慈しみと許しをずっと祈ってくださったイエス・キリストの、イエス・キリストの信仰によって私たちは神様と結び直されているんだ。だから私たちはただただ救いということについて自分で頑張る必要はなくて、この神の愛、神の祝福の受け皿になって自分自身を明け渡しさえすればいいんだということをパウロが一生懸命に語っているところなんです。主イエス自身、人間が神の受け皿であればよい、誰もが神に祝福されているという信仰を貫いてイエス様の十字架で死なれました。イエス様自身が神の御心と神の御業の受け皿になって十字架で死なれました。けれども神様はそんなイエス様をよみがえらせて、イエス様の命が神の心であったということをこの歴史の中にはっきりとなさいました。この神様のなさり方こそが永遠に変わらない命にまつわる真実なのであり、この神様のなさり方は私に対するなさり方なんだ。ですから私たちもまた今このままこの時この自分を愛されている、その上神様の未来の永遠の御手の中に私を導こうとしているんだということをパウロは私たちに語ってくれているんです。語ってきました。その上で6章からは、今日読んだ6章からは一転して、だからこそ私たちはどう生きるかということを語っていこうとするのです。律法の努力は無駄、どうせ罪人、それにありのままで救われるならばこのまんま奔放に生きていけばいい、そういうことなのか、そういう反論に対して、実はパウロはこういう反論、こういう反問にずっとさらされてきた、向かい合ってきたんだと思うんです。ですから自分自身この問いを紹介しながら、 パウロは決してそうではないと切り返していきます。それが6章なんです。私たちは功績、何の功績もなく、まあ、さっき、賛美歌、604番の4節の箇所のところで歌いましたよね。水浦に伊沢の荒ぬ身をですね。本当に何の伊沢っていうのは功績のことなんですけども、何の功績もない私たちをそのまんま神様が愛してくださった、そのまんま許されて受け入れられている。まあ、なんか言い方変ですけど、神様の祝福愛を私たちはこうねじ込まれている。だからこそ、そんな神様の恵みを持っていただいた器のように恵みの豊かさを表していく生き方をしましょうって、パウロはそれを6章で言いたいんです。話を少し移しますけど、キリスト教教理の中心に贖罪論という理解があります。罪が贖われる理論と書きます。イエス様自身やイエス様を経験し、それを述べ伝えた初代教会の時代より何世紀も時代が下って、キリスト教がローマ国教になって、その勢力が拡大していく中で、キリスト教信仰の枠組みというものが次第に定められていくようになりました。ご存知かどうか分かりませんが、三位一体という考え方や太宰論、そういう教理と並んで、この贖罪論というのもその中の大きな一つです。人間の全ては、人間の父祖中の父祖であるアダムという人の罪によって、現在というのは運命的な罪、生まれながらにして DNA のように抱えてしまっている罪という意味合いなんですけど、その現在を抱えてしまっており、生まれながらにして罪を背負っている、そのような罪はもはや人間にはどうすることもできない、できず、当然自分自身の力では 神様から正しい義というふうにされることはできない。ただ神様が天から遣わしてくださった救い主イエス・キリストの死によって贖われるしかなく、贖われるというのは代わりに代償を払ってもらって、払ってもらった人が、囚われていた人が解放されるという概念ですけど、そのようにして贖われるしかなく、それによってのみ人間を救われるという枠組み、まあ、教会キリスト教の原理の一つです。で、人間が自分の中にある罪性というものを深く認識して、罪に満ちたこの自分存在、自己存在をどうしたら洗い清められるんだろうかというふうに苦悶してしまうことは、あるいは本当に悩んで生きていくということは、人間にとって大変大切な出来事だと思いますし、一方人間の努力では自らをいかんともしがたいんだという、そういうふうに人間を捉えていく点もその通りだと思います。大事なポイントだと思います。ですから、この贖罪論というのは、人間が自分の自己死、自分死を振り返り、また自分の内面を自分で覗き込みながら深く内省していく、そういう精神的な営みというか宗教的な営みにとって大変意味深い信仰理解だということもできます。ただこの贖罪論の根拠とされてしまうことの多いパウロの論述はというと、まあ、今日読んだこの6章もその一つなんですけども、必ずしも自分の罪が清められること、つまり罪性からの洗い出しの奥義を説いているのではなくて、6章の冒頭のところにあるように、まあ、イエス様の信仰に包まれた人間は罪の中にとどまるべきでしょうか、6章にあるように、あるいはなおも罪の中に生きることができるでしょうかと 生き方のこと、いかに生きるかということを考えています。4節に、私たちも新しい命に生きるためというふうにあり、8節にはキリストと共に生きることにもなると信じますというふうにあるように、私たちは今をいかに生きるか、そう死とよみがえりの距離を書いているのではなくて、生きるために、今を生きるためにとパウロはこれを書いているんです。この一点を心に留めて6章の1節から14節を読めば、この部分は決して人間の罪と救い、つまり現在という罪とその清めを論じた教理のようなものではなくって、むしろ新しい命を帯びて歩む生き方、キリスト者の生き方を呼びかけているんだということがわかります。先ほど申しましたように、ユダヤ主義のもうがんじがらめの戒律ずくめの呪縛やローマ支配に影響されて、どうしても人間の中には優劣をつけたり差別をしたり暴力を振るったり支配したりっていう力が持ち込まれて、人間がとても阻害されている現実の中で、つまり、まあ、パウロから言わせれば、それはまるで死が勝利、死の力が勝利し、死の力が猛威を振るっているような世界だけれど、そして人間がその死の力に飲み込まれてしまっているような世界だけれど、そのような状態、死に支配されているような生き方をさせられている自分にこそ死のうと、死ぬなら、そういう死なされていこうとする死に方、死を自ら自分の手にも握りしめているような生き方に死のうと、そしてそこから新たに生き返ったものとして、13節にそう書いてある、生き返ったものとして生きていこうではないか。でそれがいわばバプテスマを受けるということが意味している、象徴していることなんです。パウロはそう語っています。私たちバプテスト教会、バプテスマというのをとっても大切にしているんですけど、今日の聖書でも281ページの1行目に洗礼という言葉が出てきて、その横にルビがバプテスマというふうに振られています。これはこの新教大学聖書からそうなっちゃったんですけど、もともとの聖書の原文には洗礼などという言葉はなくって、バプテスマというふうにしか書かれていません。でもカトリック教会が罪の清めを儀式化して、おでこに聖水を垂らして本人を聖なる力で清める、罪を洗うような意味合いの儀式を伝統にして、それがプロテスタント教会にもずっと引き継がれていったので、まあ通常洗礼というふうに言われるようになって、しかもこともあろうにそれが聖書が書いていないのに聖書の日本語訳に逆転させて印刷をしてしまうようになりましたけど、そもそもはバプテスマなんです。そしてそもそものバプテスマというのは清めとか洗い流しということを意味しているのではなくって、死と蘇りなんです。水に浸かるのはこれは死ぬことなんです。そしてその死の中から引き上げられる、一旦死んで新生する、生きていくということを象徴しているんです。でもそれはパウロがローマ書6章で書いているのは、そのことを一旦死んで生きていくということをいかに生きるか、死んだ後どうなるかではなくて、今いかに生きるかの文脈の中で書いているんです。私たちはキリストの死と復活に預かっている。それはもう清められて洗い流されて罪はなくなったというわけではない。人生を生きる上で私たちはあくまでも罪人なのだ、そのことから自由にはなれないのだけれども、その罪人を罪人であったまま受け入れ止め、そう受け入れて受け止めて、 まあ、雇い止めなんていうことはあるけれども、受け入れ止めをしないで神の恵みの受け皿としてこの世の時間の中に私たちを生きよというふうに、新しい命として、新しい命を帯びたものとして生きようと、この世の時間の中に私たちを置いてくださるんだ。だから私たちはこの世の人生をその招きに応えて精一杯生きていきましょう。それを今日は書いているところなんです。皆さん、キリスト教会ではね、よく、まあ、普通に口をついて罪許されましたとか、罪許されてっていうふうに語ることが多いんですが、厳密に言うとこれは間違いです。実は罪は許されないです。実は許されているのは罪ではないんです。許されているのは罪人なんです。罪人が許されているんです。罪は裁かれるんです。でも許されている罪人は罪とどう向き合っていけるのか。でしかも罪というのは、私たちがついつい内面の問題として、自分のうちの弱さや醜さの問題として捉えてしまいがちなんですけど、それだけでなくて、人間が社会や世界を作っていくときに、そこに立ち上がれてしまう、ユダヤ立法主義やローマ支配の問題にパウロが例えながら語ったような、人間に優劣をつけたり、差別を生み出したり、暴力や支配を平然となしていったり、そのような中で人間が相手を、そして自分をも阻害してしまっているような、そういう悪、そういう罪に対して、神から許された罪人はその罪にどう向き合って生きるのかという、このキリスト者の倫理のテーマがこの6章なんです。少々難しい話をしたようですけれども、私たちは今日、死んだらどうなるという話を聞かされるために、だけっこに死んでもどうなるという話のために集まっているのではない。むしろあなたたちは生きよと、そして本当に新しい命を帯びたものとして生きてみようと、そういう勧めをいただくためにここに集まっているということを申し上げたいのです。私たちが記憶し、今日記念している先輩方、先ほどお名前をお呼びした方々の多くは、その多くは生きておられる時にバプテスマを受けられた方々です。誤解を恐れずに申し上げますと、バプテスマを受けた後もそれら全ての方々は天に召されるまで罪人であられました。罪人で亡くなることができた方など一人もおられないんです。けれどもこれらの人たちは罪人であった時に、罪人であるままにその自分を愛し、自分を受け入れてくださった神様、その導き手であるイエス様をキリストと信じて、罪人である自分にも苦しまなくていい、ほっとしてイエス様の死と復活の印であるバプテスマを受け入れられたんです。そして弱い人間である、罪を帯びている人間であることを承知の上でも、手を見上げて自分の人生をの最後までを全うして歩んだんです。それはもう死に支配されない生き方をいただいたということだったんだと思うんです。新しい命を帯びて歩む、そのバプテスマからの人生を、その身に託された皆さんだったということなんです。その先輩方もそれぞれの時に精一杯の人生を、弱さを抱えたままの人生を締めくくられました。そして神様は約束通り、それら一人一人の先輩たちを、もう罪や死が支配していない、神様の義が支配している神の国にお迎えになったんです。私たちが今、私たち自身に与えられている歩みもまたそういう歩みなんです。 依然罪の絡みつく罪人としての歩みではありますが、新しい命を帯びて歩む道を互いに、そしてご一緒に歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。神様、先に召されたもの、そして今残されているもの、家族、遺族、今を生きている私たち、そのすべてはあなたに愛されて、あなたから覚えられているかけがえのない存在です。一人一人が生まれる時を持ち、召される時を持ちました。ただ命の現事実として弱く罪人であったということ、そのことは偽らざる事実でした。けれどもあなたが、私たちが誰であれ、私たちがどうであれ、罪人でしかないこの私たちを愛してくださり、その愛の本当を、それが本当であることを示すためにイエス様を私たちにくださったこと、このことを先輩たちも信じ、今私たちも信じ、そのことを記念して礼拝し、こうして過ごしています。このことにおいて感謝します。私たちは未だ弱い私たちでしかありませんが、主よ、どうかそれでも精一杯、目の前に迫ってくるさまざまな出来事をよく見つめ、そして祈り、聖書の励ましと照らし合わせて立たされ、懸命に生きていくことができるように守っていてください。今日は午後から御前祈祷会が持たれます。そこで捧げられる礼拝祈祷会もあなたの御手の中に豊かに置いていてください。今週、吉高美智さんの母親、伊予照子さんの葬儀、大島由紀子さんの葬儀が続いて行われます。この時にあってもあなたの慰めが関係者一同に豊かに注がれますように、あなたの御国の真実が固く立つことを私たちは見ることができますように、今日のひとときを感謝して、我らの主、永遠の主である主イエスキリストによってお祈りいたします。アーメン。